Listen to my heart. Internet Radio, Okuraku Channel.
こんにちは、人生上昇塾あるきでございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
さっき美香さんとね、いつまで言ってたんでしたっけね、明けましておめでとう言うてええのはって。
はい、
で美香さんが7日言うてね、ここは15日で、ね、調べてみたら、同じような質問が書いてあって、ヤフーのね、なんか、
はい、
西日本は、15日の、が多いと、
はい、
で関東は短縮形で、松の内っていうのは15日なんだけど、短縮して7日やと、
はい、
いうことでどっちも合ってたということなんですね。
そうですね、驚きましたね。
だから今日はまあ10日の金曜日になりますので、
はい、
ちょっと真ん中ぐらいまあ一応明けましておめでとうございます。
はい、
ということで、ね、本年もまあ、元気にね、
はい、
まあ身も蓋もない話を
お付き合いいただき
やってるんでしょうね。
はい、
お付き合いいただきたいと思います。
はい、
はい、美香さんは福岡帰ってたって。
6日間ほど帰ってました。
3日の方が福岡で、
はい、
いろいろと出歩いてて、
はい、連日
僕もね、はい、足立県も、まあ、西宮に実家があって、まあ孫も入れて、うち孫ってうちの娘2人ですけど、まあ、集まってくるんですね、妹とか、
はい、
でね、まあ例年もう親父が81に今年になって、ちょっともう足腰もね、まだ頑張ってるんですけど、
はい、
まあ今一人で住んでて、山の奥に一人出てきてですね、いや1年に1回全員が集まる日なんですけど、ちょっと面白いことがあったのは、なぜかこのお年玉袋を7つ持ってるんですよ、
はい、
孫2人やのに
、はい、
ついになんか今日すごいこと起こるのかなと思って、ちょっと袋見たら全部名前書いてあるんですよ、
はい、
うん、だからそのまずはよしこさんって書いてあるんです。よしこさんってうちのおふくろですよね、
はい、
もう一人ずつ渡していくわけ。
へえ、
よしこさん、まさずみ、僕ですね、で友子、妹、
はい、
でうちの嫁、子と孫みたいなんで、
はい、
一人ずつ名前読んで渡していって、ありがとうございますって、
はい、
全員1万円
お、今年初めてだったんです
か。お、初めてですよ、こんな、
どうしたんですか。
何が起こったのかわからないんですけど、全員が、でおふくろももう75じゃないですか、
はい、
もうなんか50何年ぶりにもらったとか言って
あ、でも昔50年前はもらってたんです
ね。みたいですね。だから、なんかみんな喜んじゃってね、その普通ではないこのことに、
はい、
みんな年の大人がみんな喜んで ありがとうございますってね、なんかいい正月でしたよ。
あ、そうですか。
まあ普通じゃないことが急に起こると、みんなこうなんかすごいいい気持ちになりますね。あったかい感じ。
あ、そうですよね、あったかい感じですよね。
年金暮らしでもきちきちでやってるの知ってんねんけど、もうみんなこれもう 10万近くですね、パッと出せるっていうのがね、なかなかでかいなと、
そうですね、
ちょっと見習いたいな、何を習ったらいいのかよくわからないだからあんまり常識にとらわれると、ほらここまでみたいなのがあって、その繰り返しになっちゃうんだけど、ちょっとその枠を外すことでね、
はい、
なんかまだまだ日常っては楽しめるんじゃないかなと、そんな風なことをちょっと思いました。
はい、少しお話で、はい、
で今年一発目のその東京のベーシックコース、
はい、
これはごめんなさい18日でしたですかね。
ごめんなさい、25
の土曜日の方です。25の土曜日ですね、
はい、
まだ残席ちょっとあるということなんで、
はい、
またリンクの方貼ってますので、
はい、
まあ、関連浄化、この関連浄化のやり方はもちろんこの内観ですよね、
はい、
どういうふうにこう自分の心っていうのをね掘り下げていけばいいのかとか、
はい、
いろんなケースバイケースを、いろいろと分かりやすくですね、
はい、
さんの方が教えていただいて、その後半は、みんなで浄化やったり、そのシンキングボールをね、
はい、
来ていただいて生でですね、生演奏でですね、
はい、
体感いただくとか、
はい、
盛りだくさんの内容でやっていただいておりますので、
はい、
ぜひですね、東京渋谷、25日土曜日行けるよっていう方はですね、
はい、
ぜひリンクをたどって申し込んでみてください。
はい、お待ち申しております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、ではですね、本日はりょうこさんからいただいたご質問です。はい、お願いいたします。
はい、以前あなたは人生の創造主であるという話がありましたが、良い人生を創造することはできるでしょうか。もしできるのでしたら人生を変える方法を教えてください。
はい、 ありがとうございます、
はい、
ね、あなたは人生の創造主ってね、
はい、
まあ、あちこちで言ってたんですけども、まずはですね、
はい、
その人生とは何ぞや、
うん、
ね、人生とは旅であるなんてね、
はい、
言うとまあ哲学的になっちゃうんで、
も
うちょっとこの根本的なところに入っていきたいんですけども、
はい、
そもそもですね、
はい、
人生なんてものがあるのかと、
はい、
いうことなんですね、
うん、考えたこともありませんね、
ね、まずこのどうもあるから入っちゃうじゃないですか。
そうですね、前提で、はい、
人生がある、人生を良くしたいってこうなるんですけども、
はい、
そうではなくてですね、
はい、
人生ってあるのっていうね、
はい、
うん、そういう不思議なところからですね、この新年早々だ、大丈夫かなと、
はい、
人生上昇塾のこのおっさんはと思われるかもしれませんが、
はい、
ちょっとここはやっていきたい、
はい、
人生どうですかね、美香さん。
人生ね、うん、やっぱり今までは人生ってあるという前提で、この何も物理的に何もない状態なのにあると思ってますよね、
うん、であるから良くしたいっていう流れていくんでしょうね、うん、
はいはい、
うん、でなかったら良くすることできないんで、
うん、
そういう発想生まれてこないじゃないですか。
はい、
うん、でまあもうない、ない、まあ僕の話はほとんどないんですけど、
はい、
オチはですね、
はい、
人生なんてないと、
はい、
うん、あのいうことを、まあ、今日は新年早々言い切ってスタートしたいんですけども、
はい、
あるっていうのはこの今この瞬間だけですよね。
はい、
うん、もうこれ皆さん頭の中で分かってるんです実は、
うん、
今この瞬間で今しかないよねっていうのがね、
うんうんうん
うん、でもね今この瞬間とか今とかね、
はい、
今ここなんて言われてもね、
はい、
実はねピンとこないんですよ。
そうですね、
うん、だから、うん、ピンと来ないので
もう、うん、
この人生ってあるっていうふうになっちゃうんでね、
うんうん
うん、だから、まあ、ピンと来ないけども雰囲気ちょっと分かっていただきたいと思うので、
はい、
お話したいんですけども、小学校の時にね、僕よくやってたことがあって、
はい、
教科書のこの端っこのこの三角形のところにね、
やりました。
やった
はい、
これだけで OK 分かっちゃうんですね。
はい、
パラパラ漫画ね、
あ
のどんなもん書いてました、美香さんは。
やっぱりこう動きのある人間が歩いてるところだったりとか、
ね、
うんうん、
走ったりね。
そうですね、
そうそうそう、
うん、
だからその今この瞬間っていうのはこのあの中の一枚の絵なんですね、
はい、
絵のようなもの、
うん、
だから一枚の絵だけを見ていただいても、
はい、
そこにドラマってないじゃないですか。
はい、
でも指でパラパラパラってめくっていくとね、教科書を、
はい、
美香さん言ったように絵が動いてね、何らかのこのストーリーが展開される。
はい、
走ってる人が落とし穴にはまって、
うん、
その落とし穴からなんとか這い上がってきて次に目の前にあった木に登っていたら、
はい、
枝が降りてひっくり返ったとかね、そういうようなその単純な、多分僕そんな漫画描いてましたけども、
はい、
パラパラパラってやると、あ、こういうストーリーなんだなって理解できるじゃないですか。でも1枚だったら何のこっちゃ分からない、
うん、
ですから今っていうのは実は何もないんですよ。
はい、
でもこの脳が理解する物語っていうのがあるんですね、
うんうん、
あのパラパラバーっていう風にこの残像とか、
はい、
過去から今っていうところにずっとこう脳っていうのは理解するようになってるので、
はい、
先までちょっと読んだりするから、
うん、
ストーリーっていうのはちゃんとあるんですね。
はい、
その物語の記憶の集合体をこの人間業界では人生と呼んでいる、
うん、
あくまで記憶の集合体なんですね。
はい、
ですから要するに人生っていうのは脳が作り出した幻想であると、
うん
うん、いうことなんでございますよ。
はい、
うん、もう映画を見てね、泣いたり笑ったり感動したり悲しんだりするじゃないですか。でもこの映画のフィルム自体には何の意味もないじゃないですか。
そうですね、
ここね大切なところなんで、
うん、
もう今年の一発目の番組でですね、
はい、
皆さんもんもんとしていただきたい。
はい、
ね、映画のフィルムって一コマ一コマつながってて、その一コマ一コマがバーッとガーッと回りますよね。
はい、
回転させてそれが動画として我々見ていくんだけども、
うん、
じゃあストップさせて一コマっていうのを見た時に、
はい、
このフィルムの一コマに意味が書いてあるかって言ったら何も書いてないじゃないですか。
う
ん、
そうですね、確かに、
だから、うん、意味は実際問題この世界にないんですよ。
うんうんうん
うん、それと同じ、先の映画の同じでね、
うん、
我々見てる世界には意味なんてものはない、
はい、
もしこの世界に意味があるとしたら僕と美香さんと同じ世界を見てるんですね。
はい、
ですよね。外に意味がある、
うんうん、
ですから正義というものがどっかにあると、
はい、
うん、であれば全ての人間はそれが正しいと思う、
うん、
だから議論にならないんですね。
そうですよね。
だからよく評論家同士がこの朝まで生テレビとか、
はい、
ワイワイこうワーッとこう攻撃したり、非難したり、
はい、
同意したりいろいろやってますから、あんなことにならないんですね。
うんうん
うん、だから戦争なんて起こらないと、
はい、
戦争っていうのは正義と正義がぶつかり合う、
うん、
で争いが起こるのはどちらも自分が正しいと思ってる、
はい、
相手が間違ってると思ってるんでこう戦争って起こるんですけども、そういうことが本来外に意味があるんだったら起こらないですね。
うん
うん、だから
そうですね、
うん、逆にこの外の世界には全く意味がない、
はい、
だからこそ我々は自由に意味をつけることができる、
うん、なるほど、はい、うん、
真っ白なキャンパスだと思っていただいて、
うんうん、
だから自由に自分の絵が描けるんですよ。
なるほど、はい、
そうそう、だから全く意味がないっていうところからスタートしていただきたい。
はい、
でもほとんどの人がこの人生には意味があると思い込んじゃうんですね。そしてその意味を探そうとする、
うんうんうん、
自分が存在してる意味とか、
うん、
自分が生きる価値とかね、
はい、
地球に生まれたのは愛を学びに来たんですよとかね、
はい、
もうそれ自体がこの意味付けなんですね。
うんうんうん
うん、ですから、まあ、ちょっと少しややこしいんで整理すると、
はい、
人生に何か意味があるのではなくて、
うん、
意味をつけることでは
い、
人生というドラマが生まれているっていうね。
うん、
逆なんですよ。
逆なんですね、はい、
そうそうそう、だから、人生を変えるための最も重要なポイントっていうのは、
はい、
実は意味付けにあると。
うん、
うん、じゃあ良い意味付けをすればいいんですよねなんてねいうことで流行ったのがあのポジティブシンキングじゃないですか。
ありましたね、はい、
うん、じゃあ良い意味付けをしようじゃないかっていう、
うんうん
うん、でもね、もうまあ、関連業界やってる方っていうのもご存知の通り、こう人間業界っていうのは二元世界ですから、
はい、
ポジティブがあるってことは裏側に必ずネガティブがあるんですね、
うん
うんうん、ですから、必ずネガティブな出来事が起こるんですよ、
はい、
うん、でもね、人間の脳っていうのは興味のあることだけが気になる、
うんうんうん、
よくはほら時計見たら11時11分だったとかね、
ありますね、はい、
ふと車のナンバー見たら8888でしたよってね
、はい、
なんかね、今日はとてもこうラッキーなことがあるようなね、気になるんですね。
ありますよ ね、
そういう日に限ってね、この例えばある人からこのプロポーズされたりね、
うん、
でこの人は運命の人なんだわってもう思い込んじゃうんで、ね、うん、オッケーみたいなね、
うんうん、あとシンクロとかね、
そうそう、なんかで結婚してみるととんでもない DV 男だったとか ね、ですからこんな普通に起こるんですよね、
うんうん、
なぜかというとこの11時11分とかね、
うん、
8888っていう数字にはね、
はい、
何の意味もない、
うん
うん、みんな見てるんです。12時55分も見てるし、
はい、
3421というナンバーも見てるんですけども、本人はこのゾロ目は幸運の前兆だっていうね、
いいことだと思ってますからね、
それね、信念を持ってるんですよ、
うんうん
うん、ですからそれ以外の数字見てるんだけども、
うん、
気にならないのね、
はい、
うん、だからゾロ目だけがこうドーンとこうワオってくるわけ、他の数字見てんだけど流しちゃうわけですよ
そうですね、う
ん、だからそこに意味付けっていうのをするでしょ、
うんうん
うん、だから、いろいろとね、先ほど美香さん言ったようになんかソウルメイトとかシンクロとか、
うん、
なんかいいことが起こっちゃったとかね、
はい、
そのいいこと起こったことだけをちょっと記憶してね、
そうですね、
うん、だって他の全然ゾロ目じゃない数字を見て悪いこと起こってるとかいいこと起こってるとかあるんだけども、
うん、
それはもう記憶しないと、
はい、
っていうのはそういうまあ適当なところがあるんでね、
うん、
はい、さて、涼子さんからいただきました良い人生に変えるための方法、
はい、
ですけどね、もう結論から申し上げますと、そんな方法はない、
うん
ね、もしあるっていうんであれば、
はい、
それはこの自分の記憶に対して、
うん、
良い人生という意味付けをする、
はい、
要するに無理やり良い人生であるって思い込むことはですね、
うんうん、
可能です、
はい、
自我は特に意味付けして納得したがります、ね、あなたが貧乏なのは前世が王様だったからですよ
はい、
なんてね、全く根拠はない話でもね、なるほどってなるんですね、
信じたいんですよね。
そう、もうそういう言い方がぴったり、前世で散々良い目したから、今世は仕方がないよねなんてね、
はい、
この受け入れてしまうんですね、
うん、
ね、この遠い目をしてね、王様だった頃の自分をこう妄想してね
、はい、
うん、まあ今世貧乏だけどこれもまあいいかなんてね、
うんうんうん、
しっかり落ち着いちゃったりするんですけど
納得したいんですよね。
そう、思い込みの威力ってすごいですよね、
うん
うん、でもね、そうなるとこの一時的には納得して気持ちよくなって、
はい、
落ち着いたとしてもお金がなくて惨めな目に遭うためにですね、
はい、
前世王様だったんだって思い出さなきゃいけない、
うん
うん、だから結局何も変わってないんですね、
うんうんうん、
だからネガティブにポジティブをぶつけ合って、
はい、
この中和している、
うんうん
うん、そういう作業をしているだけの話で、
そうですね、
実際何も変わっていないと、
は
い、
うんうんうん
うん、でなぜ自我は何でも意味付けしたがるかと言いますと、
はい、
この自我自体がですね、もう記憶の集合体であって、
はい、
うん、自分とはこういう人間であるっていう、ね、意味付けされた存在なんですね、
うんうん、
よくねラベルの集合体だって言うんですけど、
はい、
要は意味付けが集まって自我、
うん、
私なんですね、
はい、
うん、ですから、彼はこの観念世界の住人ですから、このね外の世界にラベルを貼らないと認識できない、
はい、
うん、認識できないものはないと同じなんですね、ないと同じじゃちょっと気分が悪いんですよ、
うん、
気持ち悪くないですか。
気持ち悪いですね。
あるんだけどないみたいな、
うん、
だからね、もう嘘でも作り話でもいい、
はい、
とにかく何かこう意味付けしたくなるんですよね、
うんうんうん
うん、ですからこのオカルト商法にまんまと騙される、
はい、
そうでしょ、
うん
うん、だからあなたは前世がどうやとか、
はい、
なんやもう先祖供養行きなさいとか、言われたらなんか知らんけどそんな気になっちゃうね。
そうですよね、う
ん、オカルト商法ってだいたい意味付けから始まります。
うん、なるほど、はい、
まあ、あなたはなんだからこうなんですよって言いますからね、そういう時はちょっと注意した方がいいですよね、
はい、
はい、でもう一つ意味付けの理由があって、それは自分を守るため、
うん、
で相手に、ね、この間も言いましたけど悪人というラベルを貼ると、
はい、
あった自分は善人になるじゃないですか、逆ですから、
はい、
現世界、
はい、
相手に加害者というラベルを貼ると、
はい、
あった自分は被害者になれる、
はい、
これほど自我にとって都合の良いものはないんですね。
そうですね、はい、
うん、私は今貧乏なの親がね借金を残したからだって言っていたんですけども、
はい、
親が借金を残してもね、
うん、
このハンディを乗り越え大金持ちになったのでいっぱいいるじゃないですか、
はい、
ですから親の借金自体がその原因ではないじゃないですか、
うんうんうん、
でもね、この人生がうまくいかない責任をこの親に押し付けることによって、
はい、
まあ、自分が責任逃れできるし、
うんうん、
傷つかないですよね、
はい、
うん、 そういうことがね、この意味付けっていうのは便利に使ってるんですね。
そうですね、
うん、でもほとんどの人が気づかないですよ。
はい、
無意識にやっちゃってるから。
そうですね、
うん、じゃあ人生を変えるにはどうしたらいいのかっていう話になっていくんですけども、
はい、
人生を変えるってね、
うん、
過去はもう消えちゃっているので、
はい、
過去を変えるってできないじゃないですか。
できませんね。
ね、起こったことは変えられない。
はい、
でも起こったことに貼り付けた意味付けを出すことはできるんですね。
はい、
まあそれが観念浄化なわけなんですけども、
はい、
ただしね、ここでねちょっと必要になってくることがあるんですが、これはね、勇気、これちょっと勇気がいるんですよ。
はい、
意味付けをやめるってことは、過去から解き放たれる、
うんうん、
完全なる自由を手にするってことなんですけども、
はい、
最高じゃんね、ぜひそうなりたいんだよってね
はい、
大体の人が言うんですけども、
うん、
これね、いざやってみると、
はい、
自由ほど怖いものはないなって。
そうですよね。
ね、
なんか今まで捕まってたものから手を離すのっていうのはね、
そうなのよ、
うん、
ね、だから今を生きる、過去から解き放たれるってことは、信念ゼロ状態になるんですよ。
はい、
信念ゼロ、
はい、
ね、この間あの美香さんとあのオープニングでゼログラビティっていうね、映画をご紹介しました。あれ、ゼログラビティって無重力って意味じゃないですか。
はい、
ね、重力はない、
はい、
だから 3D でねご覧になった方っていうのは多分ね、この無重力感っていうかな、
うん、
そういうのを味わったと思うんですけども、
はい、
しがみつくものがないと、
うん、
ふわふわ浮遊して、
はい、
めちゃくちゃ不安定ですよね。
そうですね、あの感じですね。私も映画行きましたけど。
行きはりましたか。
はい、 3D で入りました。
宇宙酔い大丈夫でしたか。
はい、あ、大丈夫でした。
あ、よかったね。
はい、
あんな感じ、
あれは怖いです。
怖いでしょ。
うん、
ですからあの映画もそうだったんですけども、
はい、
我々も何かしがみつくものが欲しがるんですね、
うん、
自我っていうのは、
はいはい、
それが信念。
はい、
例えばこの私は仕事ができないっていう信念があれば、例えばこの上司に怒られてもね、
はい、
怒らねえって、
うん、
私ってできない人間なんだよねってね、同僚にも自分にも言い訳ができるじゃないですか。
はい、
そんな感じでね、自我っていうのはこの信念とか観念とかね、そういうものをいざという時にね、この衝撃を和らげていただくこのクッションみたいな、
はい、
そんな使い方にすることもできる。
うんうんうん
うん、だからね、なかなか実はね、自己否定とかね、
はい、
ある程度あった方がいいんですよ、自我は。
そうですよね、はい、
ダメなんだっては最初から思っとけ、ダメでなことがあっても、
うん、
ほらねって言えるし、
ええ、
だからある程度もうその自分をネガティブにこう、
はい、
しておきたいっていうね、
ええ、
だからなかなか手放そうとしないんですよ。
はい、
うん、
ありますね、はい、
これあるんですね。だから、うん、自我が抵抗するとか皆さん言うけど、
はい、
まあ大体こんな感じですわ。
うんうん
うん、やりたい、すっきりしたい、自由になりたいんだけど、
はい、
ちょっと怖いっていうのがあるんですね。
ありますね、はい、
不安になる、そしたら嘘でもええからしがみついときたい、
うん
うん、そしたら安定するもんみたいな、
はい、
誰かのせいにしときたい、この人生の悪い、なんでこんな悪いことが起こるのか、
うん、
なぜ貧乏なのか、なぜうまいこといかないのか、
うん、
誰かのせいにしたいんですよ、うんうん、
はい、
うん、そしたら自分が安定するんでね、
うん、
でもね、実はねこれ逆なんですね、
はい、
ここ大事なところなんですけども、
うんうん、
例えばこの私は仕事ができないっていう信念を持っている人のところにはですね、
はい、
私は仕事ができないっていう現実が
はい、
やってくるんですね、
はい、
そういうシーンを作り出しちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
これが人生の創造主って意味なんですね、
はい、
ですから先ほどちょっと美香さんおっしゃってたけど、揺れるから釣り革を握ってんではなくてですね、
うん、はい、
釣り革を握っているから揺れるんですね、
うん、はい、
これね、ここだけ覚えておいてください。
はい、
逆なんですよ、
うんうん、
皆さん揺れるから釣り革を握ってる、要は信念とか観念を離さない、
うんうん
うん、揺れるからこれ持っとかなきゃダメだって言うんだけど、
うん、
そうではなくて、
はい、
その釣り革を握っているから揺れるんですね、うん、
はい、
うん、だから現実っていうのは逆になっていると、
うん、
いうことでございまして、
難しいとこですね、
ここが難しいし、はい、ついつい忘れちゃうところ、
はい、
うん、だからよくしようよくしようとしちゃうんだけども、実はね皆さんが持っている信念がこの現実人生というのを作っていたと、はい、でまあ、この話ちょっと長くなるので、
はい、
本日はこの辺にさせていただいてですね、後半をですね、
はい、
この辺をもっとこの少しこの掘り下げてですね、
はい、
お話ししてみたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。